パネラーの方々はすでに準備ができています。壇上の方々も会場の皆さんとともに着席しています。これから十二使徒委員会の M. ラッセル・バラード長老の司会によってパネルディスカッションを行います。教会員がさらに改心し幸福になるために教会がどのように支援できるか、中でも真剣定員会をはじめその他手引きに書かれている指示をどのように強められるかについて話し合われます。話し合いの参加者は十二使徒定員会のエム・ラッセル・バラード長老およびニール・エル・アンダーセン長老、70人青年会長のロナルド・ A ・ラズバンド長老、中央若い女性会長のイレン・ S ・ダルトン姉妹、中央初等教会会長のローズマリー・ M ・ウィクソム姉妹です。ではバラード長老。
Thank you, Elder Oaks. We are grateful.
オークス長老、ありがとうございました。この衛星放送に参加し十二使徒定員会の会員から教えを受けられることに感謝します。オークス長老が話したように、これから手引き第2部の第3章および評議会に関する第4章に要約されている指導の原則に従う方法についてグループで話し合います。主は協議と制約の中で一つのパターンを示されました。読んでみましょう。さて見よ、私はあなたに戒めを与える。あなた方は集まるときどのように行動し私の教会を導くか、またどのように私が与えた律法と戒めの要点を実行するかを知ることができるように互いに教え合い強化し合わなければならない。私たちに与えられたこの割り当ては、この集会で受けた指示を実践する方法について話し合うことです。特に家族を教える方法とメルキゼデク神権者を強める方法、そして青少年があまり活発でない会員を再活発化し互いに強められる方法に助ける方法について話し合います。この厳しい時代にあって教会員はさまざまな困難に直面しています。教会の発展は個人が生涯をかけて福音に改心することにより個人と家族の忠実さが増すときに実現します。この改心は絶え間ない取り組みであり、互いに特に一人ずつ救い助けるときにもたらされる祝福です。ウィクソム姉妹がある素晴らしい模範について話してくださいました。助けをとても必要としている家族を訪問した初等教会指導者たちの話です。お話しくださいますか。
はい、バラード長老。初等教会の会長会が子どもの家庭を訪問し家族と話し合うときに世界中でこのことが起こっています。ではグアタメラで起こった出来事を見てみましょう。
家族を教え導くにはまず家族一人一人を愛し気にかけ必要なことを理解しようと努めます。ステファニー、バスケス家の子どもの状況はどうですか。
子どもたちは初等教会にとても来たがっていますが、両親の事情により来られません。
指導者は子どもや青少年が家族に大きな影響を与えることができることを知っていました。御霊の導きを求め話し合い、その週にバスケス家を訪問することにしました。指導者は子どもたちが教会に来たとき霊的な経験をしていたことに気づいていました。
シンディ、教会に行くために早起きしているとお母さんから聞いたわ。どうして教会に行くのが好きなの。
神様の言葉を勉強したり、お友達と一緒にいるのが好きだから。
ダニロ、あなたは。
聖典を読むのが好きなんだ。みんなの前でお祈りするときには家族やみんなのために祈ってるよ。
バスケ姉妹、お子さんたちが教会に行っていると聞いてどう感じますか。
子どもたちがベッドから起き出して、お母さん教会に行こうよ と言ってくれるととても嬉しくなります。一緒に行きたいのですが、主人が病気のためそばにいなければなりません。あなたが努力しご主人のために祈るなら、ご主人は教会に行けるようになるでしょう。天の御父はあなたを祝福し、あなたが必要としている強さを与えてくださいます。
指導者はビショップリックと協力しながら継続して子どもたちが祝福され家族を強める方法を計画しました。霊感を受けた初等教会の活動のおかげで子どもたちはワードの会員たちの愛と友情を感じることができました。現在子どもたちは他の子と交わっており、教会で友達を作ることはまさに私たちが望んでいたことでした。
御
霊が子どもたちの心に触れると、子どもたちは両親に導きを求めるようになり、それによって強められた両親は教会に戻ってきました。手引きにはこうあります。家族は神によって定められたものである。家族はこの世と永遠にわたって最も大切な単位である。
That's a wonderful example, Sister Winston.
姉妹、素晴らしい模範でした。では、この短い話から何を学べるか話し合いましょう。
あの家庭に御霊があったのを感じましたか？ネルソン長老が先ほど教えたように、あの家庭は信仰の聖女になっていました。あの家族は福音が真実であることを心では分かっていました。初等教会会長会の訪問をきっかけに、子どもと両親は一つとなり、家族が強められたのです。
またこの小さな子どもたちや子どもたちと初等教会の交わりも大きな影響を及ぼしました。このように小さな子どもたちでさえ誰かが教会に活発に集えるよう助けるものとなるという大義において役割を果たすことができるのです。ラズバンド長老、何か特に気づいたことはありますか？
子どもたちの姿勢に心を打たれました。あの短いビデオから感じたことは、両親が教会に戻る手助けをしたのは子どもたちだということです。父親と母親が教会に行けなくても、子どもたちが初等教会の活動に行きたいと思っていたことが両親が教会に戻る助けとなったのです。これは素晴らしい例えだと思います。
ウィクソム姉妹、このビデオの中の子どもたちは学んでいました。何を学んでいたのでしょうか？私は子どもたちの反応が素晴らしいと思いました。
そうですね、子どもたちは初等教会に参加していたため、モルモン書や祈りの持つ力に対する証を持っていました。そしてその証を家族のもとに持ち帰ったのです。
つまり改心したのですね。子どもたちはモルモン書を読むことや祈ることが好きだと言っていました。人は改心すると自然と仲間を強めるようになります。
ではダルトン姉妹、このことは世界中でこの放送を見ている人々にどのような関係があるでしょうか？
私は小さいわらべに導かれという聖句についてずっと考えていました。実際にそのようなことが起こります。些細なことから類まれな結果が生まれますが、それは世界中の指導者が行っていることです。ブラジルの若い女性の指導者は、一人の教会員ではない母親のことを特に念頭に置いて若い女性エクセレンスプログラムを計画しました。娘が集会で証しをすると、母親は胸を打たれました。そして母と娘の関係は強められました。これで今度は家族が強められます。至る所で起こっています。
アンダーセン長、
私たち指導者は時折子どもたちを助けたいあまり両親を避けることがあります。しかしこの指導者たちはそうしませんでした。50年にわたり教会で使われている美しいフレーズがあります。手引きの言葉です。家庭は義にかなった生活のもといであり、他のどのような手段も家庭に代わる役割を果たしていませんし、大切な役割を果たしてくれません。この賢明な初等教会指導者たちは、子どもたちだけを抱え込むことは答えではないことを理解していました。彼らは家族の中に入っていかなければなりませんでした。 家族こそ義と善が永続する場だからです。
このブラジルの若い女性の指導者もそのことを知っており、母と娘の絆を強めることができれば家族が強くなることを知っていました。
もう一つとても大切なことを目にしました。それはこの件が評議会の場に持ち込まれ、後日再び評議会で話し合われたことです。初等教会の会長会がある家族について具体的に話すならば、どれほどの力がもたらされるでしょう。この会長会は出て行ってバスケス家族の生活に働きかけることにしました。長老展開や大祭司グループ、その他あまり活発でない人や困っている人などにどのようなことが起こり得るか考えてみてください。集まって誰かの必要について話し合うときにどのようなことが実現できるでしょうか。ラズバンの長老、メルキゼデク神権についての経験を話してくださいますか。
バラード長老、ありがとうございます。今日さまざまなお話を聞いた後で次のビデオを見られるので楽しみです。今日受けた導きや勧告を振り返ってみると、神権と定員会の重要性に関するペリー長老とクリストファーソン長老の話が特にここに残りました。それからもちろんパッカー会長のお話も印象に残っています。イギリス諸島を舞台とする次の話は、パッカー会長はこれまで常にテーマとしてきた家庭と家族と神権についての物語っています。それではご覧ください。グラント兄弟は私の知る限り20年ほど活発ではありません。
私は的外れな理由のために活発でなくなり、ずいぶん長い間教会に集っていませんでした。
私はキス兄弟、キスとその家族が教会に戻ってくるよう働きかけと訪問を開始しました。当時キースは祭司だったので、メルケゼク神権を受けられるように取り組み始めました。キースはメルケゼク神権を受けると長老定員会の第二顧問に召されました。私はキースと共に働き、キースを励ますことができました。ジョンと私にできることありますか。
祝福してください。
まず彼女の名前を言い、メルキゼデク神権の権能によりと言って油を注ぎを結び固めます。それから見た目から示された通りに祝福を授けます。
祝福を授けることができるのはイエス・キリストの御名により行動し主の技を行う特権です。
キースがメルケゼデク神権を受けると、次は自身のエンダーメントと結び固めを受ける目標を立てました。キースは神殿の準備クラスに出席しました。キースが神殿推薦状を手に入れると、私たちは神殿に行きバステスマンを執行しました。
ベンは準備を手伝ってくれました。神殿に電話して予約を取ってくれました。
準備を手伝い、エンダーメント中手を貸したり案内したりしました。それからキースと奥さんの家族としての結び方を向ける姿を見ることができました。
神殿は穏やかで平安な場所でした。地上のどんな場所とも違いました。地上と天の中間にあるところだと感じました。教会に戻って以来、家族の関係は随分強まりました。教会に来なくなることはもう絶対にありません。命のある限り教会に来続けます。
誇らしく気持ちになりました。自慢しているならやめません。私がキスたちに働きかけ励まし支えたことを、天の御父が喜んでくださったことを心に思ったのです。
この長老定員会会長会の経験からどのようなことを学べるでしょうか。
バラード長老、まずこれは実際にあった話です。長老定員会会長のベン・ブラックバーン兄弟が実際に定員会会に 手を差し伸べ教え、他の会員とともに一つの家族を神殿まで導き、この家族は自身の儀式を受け制約を交わすことができたのです。なんと力強い話でしょうか。
このような例を見る私たちは、ほんの少し関心を寄せるだけであのような結果に至る可能性のある御父の子供、つまり男女と子供が他にもどれほどいるか自問する必要があります。
モンソン大官庁はこの世で感じられる最も素晴らしい気持ちの一つは、誰かの祈りに応えるために主が自分を送ってくださったと分かった時の気持ちだと繰り返し教えています。解決方法や希望を祈り求めながらも、自分が教会を探していること、あるいは教会に戻ろうとしていることさえ気づいていない人が今日この世にどれだけいるでしょうか。でもこの長老天会会長は一つの家族に手を差し伸べ助けたいと望みました。それこそモンソン大官庁が繰り返し教えている役割なのです。
この集会の初めにも指導者がそのことを強調していました。天の御父の子供たちの生活にこのような結果をさらにもたらすにはどうすればよいかについてとても良い提案をしてくれました。ウィクソン姉妹、
私が好きな場面はホームティーチャーがご主人に奥さんを祝福する方法を教えたところです。この2人のホームティーチャーは自分で祝福を授けることもできましたが、妻というものは夫に祝福してもらうのを何よりも好むものです。このホームティーチャーは夫に付き添い、その機会を提供したのです。
ありがとうございます。ラズバンド長老、パーカー会長はある長老の経験を使ってよく教えています。パーカー長老が祝福を頼まれたのものの、あえて授けなかった時の話です。世界中の皆さんに説明してくださいますか。
先ほどのビデオにとても似ています。パーカー会長は以前あまり活発でない治療に働きかけている時に祝福を求められました。家族はパッカー会長に祝福を頼みましたが、パッカー長老は父親の方を向いて次のように言いました。あなたはやり方をご存知でしょう。分からない部分はお手伝いします。そしてパッカー会長は教えました。先ほどの兄弟に祝福の方法を教えたのと同じです。父親は祝福を授けました。パッカー会長はふさわしい父親であり、夫である兄弟から祝福を授ける機会を奪わずに済んだことをとても感謝していますと話しています。
素晴らしい模範ですね。アンダーソン長老、活発でない兄弟や父親、メルキゼク神権者が久しぶりに祝福を授ける、あるいは初めて祝福を授けるときにどのようなことが起こりますか。
以前教会員になってから10年間一度も祝福を授けたことのない男性の手伝いをした経験があります。パッカー長老が引用した、すべての人が主なる神すなわち世の救い主の名によって語るという聖句のすぐ後に、信仰が増すためと書かれています。祝福を授ける人の心に信仰が豊かに注ぎ込むのです。
世界中でこの集会をご覧になっている皆さん、長い間祝福を授けていない素晴らしい男性がいないか考えてみてください。私たちはそのような人たちに手を差し伸べ、この集会の初めに十二使徒から教わった原則を用いて教えることができます。
ペリー長老が強調したことの中でとても大切だと思ったことをもう一つ付け加してもいいですか。ペリー長老は可能な限り長老天会会長と大祭司グループリーダーの役割を高め、ビショップとビショップリックが本来果たすべき義務を果たせるようにする必要があると話していました。また可能な限り数ヶ月以上、できれば 1、2年以上、その召しから解任しないようにするべきだと話しました。長老天会会長と大祭司グループリーダーのワードにおける役割を高めるべきです。
ダルトン姉妹、教会の主な目的は何ですか。私たちが行おうとしているのはどのような技でしょうか。
天のお父様の王国で永遠に一つとなるために、家族を招き結び固めることです。
その通りです。主の言葉の通り、これが私の技なのです。
そして私の栄光である。
何が主の技であり栄光なのでしょうか。人の不死不滅と永遠の命をもたらすことですね。ですから私たちが教会でさまざまなことに取り組む際には、生涯を終えた時に天の御父の身元に戻るという素晴らしい目標を達成できるよう、互いに助け合っているということを常に心に留めておかなければなりません。アンダーセン長老、ラズバンド長老、その素晴らしい兄弟を神殿に連れて行こうとした取り組みについて少し話してください。それはなぜ大切なのでしょうか。お二人の意見を伺いましょう。
ペリー長老とクリストファーソン長老は、 私たちが行っていることはすべて私たちを神殿に導いてくれると話しました。その素晴らしいイングランドの長老展開会長は男性を教会に戻そうとしただけではありませんでした。制約を交わすことを目標に据え、神殿の儀式を通して男性をキリストの身元に連れて行こうとしたのです。神殿の外で写した写真は素晴らしい写真でしたね。長老展開会長は誇らしげな父親のように自分が働きかけた人たちと共に顔を輝かせていました。会長はまず死者のバプテスマを行うために男性を神殿に連れて行ったと話していたので、おそらく何回もこの家族を神殿に連れて行ったのでしょう。会長は男性教会に連れ戻したことを見せていました。男性を天の地に結びつけて助けをしていたのです。
素晴らしいですね。その通りだと思います。私たちは教え導くために何をするときもいつも神殿を見据えておく必要があります。
第3人派18章32節について考えました。それでもあなた方は引き続き教え導くことができるように、その人を街道や礼拝の場所から追い出してはならない。彼らが立ち返って悔い改め、十分に固い決意を持って私のもとに戻ることができる、戻ってくるようにならないとは言い切れないからである。彼らがそのようにするならば、私は彼らを癒そう。だからあなた方は彼らに救いをもたらすものになりなさい。主が人々を癒すという役割を果たされ、すべての長老定員会会長と会員は人々を癒しを得られるように導く担い手となることがこの聖句に示されています。
この長老定員会会長は善良な男性が神の方を向き祈り、段階を踏みながら一歩ずつ成長できるように助けていました。
彼はすぐに飯を置きましたね。
そうですね。
教会にまた集うようになるとすぐに顧問に召されました。
それもぜひやるべきことの一つです。役割を与えて進歩を続けられるように助けるのは良いアイデアです。
そうですね。
先ほどの第3ニーファイ18章についてですが、そこにはそれでも引き続き教え導くと書かれています。この前後の聖句の中でそれでも引き続き教え導くという言葉が2回出てくるのに気づきましたか？主は決して諦めないようにと言っておられるんだと思います。否定されてもそれでも引き続き愛し教え導くのです。
それは偉大な模範です。ラズバンド長老、話してくださりありがとうございます。では話題を変えて教会の将来について話しましょう。教会の若い男性と若い女性と青少年のことです。私たちは奉仕について、また奉仕がそれを行う人にも受ける人にも強い影響を与えるということについて素晴らしい教えを受けました。アンダーセン長老、長老はそれをはっきりと示すような経験をお持ちです。それをお聞かせ願いますか？
そうですね。ペリー長老もクリストファーソン長老も奉仕には清みの力があることについて話しました。奉仕の大切さを救い主がお教えになったことや、最も偉大なのはしもべであって主人ではないことも話しました。これからお話しするのはアメリカ合衆国アリゾナステークのスペンサーという若い羊展開会長が自分の展開のデイトンという若い男性を助けた話です。非常に劇的な話で、羊展開会長なら誰でもするようなことではないかもしれません。しかし学ぶべきことの方向性をお伝えできると思います。では見てみましょう。
デイトンとは教会の執事展開で出会いました。会長に召された僕はメンバーを全員見守らなければならないという大きな責任を感じました。デイトンは脳性麻痺で話すのはあまり得意ではありません。でも彼はどこにいても御霊を感じられるのです。僕はただ他のみんながしていることをやってほしいと思ったのです。
何をするにもデイトンと一緒でした。やがてデイトンは風が顔に当たるのが大好きだと分かりました。
その前にひざまずき、彼の膝を抱えて聞きました。デイトン、僕とトライアスロンに出たい？デイトンはいつもハイの時はまばたきをし、家の時はまばたきをしないのですが、その時はまばたきを始めたんです。息子は言いました。父さんやりたいって。
それ
まで経験したトライアスロンとは違いました。誰かを引っ張って自転車を漕ぐの大変でした。競技中ずっとデイトンはすぐそばにいるのを感じました。誰かが、それも大切な親友が一緒にいてくれるのは素晴らしいことでした。
愛について素晴らしい教訓を学びました。キリストがそこにおられたらされたであろうことをスペンサーは行ったのです。羊展開会長として、そして友人として責任を果たしました。
試練や状況が何であろうと、大変なことをやり遂げられるとデイトンは教えてくれました。ゴールが近づくと力尽きそうになった時、デイトンがニコニコし始め、僕にどこからか力が湧いてきて、最後の数百メートルを走れました。疲れを感じることなく走れるよう見た目が助けてくださったのを感じました。
スペンサーは言います。ヒーローは自分じゃなくてデイトンだと。自分はただデイトンの足なんだって。
神経を持つことができる祝福を実感します。天のお父様とビショップからすごく信頼されていると感じます。僕は人のために奉仕できる人間、必要だと思ったことを実行できる人間だと認めてくれているのです。
このビデオを 2,3 度見ました。そして見るたびに涙を抑えきれません。でも私たちは何を学んだでしょうか。それについて話しましょう。どんな羊展開会長でも実行できる原則は何でしょうか。スペンサーと全く同じことをする必要はありませんが、アロン神権展開の指導者はどのようにしたら展開の会員の生き方に影響を与えることができるのでしょうか。
そうですね、バラド長老。スペンサーは最初、羊展員会会長になったとき、展員会の他のメンバーを守るという責任の重さをひしひしと感じたと言いました。これはこれから先、多くの若い指導者が感じるようになる責任の重さです。若い展員会会長や若い女性たちは、同年代の人たちについてもっと責任を負うようになってきます。教義と制約の中にある羊展開会長への勧告を聞いてください。こう書かれています。私はあなた方に言う、羊の職を管理する会長の義務は、制約に従って与えられている通り、12人の羊を管理し、彼らと共に会議の席につき、彼らに義務を教え、互いに強化し合うことである。さて、これは非常に大きな責任ですが、彼らの責任なのです。
ダルトン姉妹、若い女性にとってはどうですか。
お分かりでしょうが、私は感動しています。若い女性が同じことをしているのを目にしているからです。若い女性の成長する私を自分一人ではできない人がいるんです。そしてアンダーセン長老、長老もそうだと思いますが、教義と制約にある聖句が心に浮かびました。84章106節です。またあなた方の中で御霊において強い者がいれば、その人は強い者を伴っていきなさい。それは弱い者ができる限り柔和に強化されて彼らも強くなるためである。このような教会の若者たちは素晴らしい存在です。彼らは他の人が自分ではできないことをしてあげることができます。しかもそうしてあげるのが好きで、驚くべき働きをしているのです。
ありがとうございます。ラズバンド長老、未来の長老展開会長や高等評議員やビショップリックやステーク会長会はどこにいますか。将来このような責任につく人は今どこにいるでしょうか。
そうですね、全教会にあるすべての執事、教師、祭司展開の会の中にいます。彼らは皆ビーハイブや若い女性のあらゆる組織にいる素晴らしい若い女性と力を合わせて働きます。そしてこれは将来の教会の力となります。今見た執事展開のスペンサー少年、彼は私に勇気づけてくれます。彼は心から純粋な気持ちで奉仕しています。
教会のすべての羊にこのビデオを見てほしいですね。
見てもらえると思いますよ。このビデオはインターネットに流しますから。
その通りです。指導者訓練リソースの中に入っていますし、もちろんすべての羊展開会長はビショップの助けがあれば、このビデオを見ることができるはずです。
未来の指導者は初等教会にもいますよ。スペンサーは大変なことをやり遂げられることを学びました。これこそまさに今の教会の青少年が心から身をもって感じることです。 モンソン大館長は言ったように、必要であれば一人でも偉業を行えるのです。
それにネルソン長老が結婚の大切さを話したときにそれを聞いていた人は皆この短いビデオを見ていますし、自分のワードや支部でそれぞれ似たような出来事を見ていると思います。子供とはなんと尊いものでしょう。結婚とはなんと尊いものでしょう。デイトンのような少年や同じ旅路を歩むスペンサーのような羊委員会会長がいるとはなんと尊いことでしょう。しかし彼らには父親と母親がいます。それに結婚がなければこの二人の天の御父の子供たちはこのような家庭に生まれることができません。
我が子を心から心配してくれる人がいるのを知ってご両親がどんなに感激していたか見ましたか。少年が救い主のように奉仕するのを見ると信仰が強まります。私の信仰が強められました。
ペリー長老と私はほんの2週間ほど前に地元のワードに行きました。ペリー長老はメルキゼク神権の原則をいくつか教えようとしました。しかしそこには神権者全員がいて、私が始める頃若い男性が2人部屋を出て行ったのです。私はやれやれ困ったものだと思いました。すると15分ほどしてこの二人は別の少年を連れて戻ってきたのです。このワードはユタ州のワードですから、ご存知のように教会のすぐ近くに家があります。この二人が何をしたのかは集会が終わってから分かりました。二人はこの少年を助けたかったのです。この少年が教会にいなかったので探しに出て行ったのでした。モンソン大館長の教えの精神で彼らはその朝レスキューに行ったのです。
モンソン大館長がその場にいたらこう言っていたでしょうね。夫に先立たれた人に手を差し伸べ、孤独な人、教会の祝福に預かっていない人に手を差し伸べてください。私たちが一緒に教えを受けられるのは素晴らしい機会だと思います。天の御父の子供たちがここで教えられた原則のいくつかを実践することによって用意されている制約をどのようにして成就することができるのかを学ぶことができます。一回り意見を言ってもらったらこの部分の話し合いをまとめましょう。アンダーセン長老とダルトン姉妹、最後に何か言いたいことはありますか。
そうですね、私の心に浮かんだのは結婚の神聖さと家族の力です。パッカー長老がこう言ってたのを思い出します。家族は、教会は家族の組織です。ワードや支部だけの組織ではありません。そして私たちはこれらの家族をキリストのもとに導かなければなりません。その場合に親権者はできれば主の皆で働いて家族全員がキリストのもとに来られるように助けます。私は皆さんや聞いている方たちに明かしたいと思います。私はこのキリストの力を知っています。他の人をキリストのもとに導こうとするとき、キリストは誰に手を差し伸べたらいいか、誰を助けたらいいかが分かるように私たちを祝福してくださいます。
ダルトン姉妹、いかがですか。
私の心に響いているのは、これは主の技であって一つ一つ実行されていくということです。一つずつ行われていきます。それにこのように立派な模範は預言者の中に見られます。預言者が道を示し個人的に教え導いてくれます。ですから指導者は重圧に押しつぶされそうになってはいけないと思います。助けを必要としている人はたくさんいますが、今日分かったのは一人に絞るということです。ビデオに出てきた指導者たちは助ける人を一人に絞っていました。みんなでこれを行ったとすればあらゆることが変わるでしょう。家族、また個人も変わると思います。私は預言者のようになりたいです。救い主のような方ですから。
ありがとうございます。ウィクソム姉妹はいかがですか。
バラード長老、ありがとうございます。アルマ24章で安泰ニーファイリーハイの民は悪い行いを改めて正しいことを行うようになった理由について話しています。この民の指導者はこう言いました。我らの心を和らげるために大いなる神が御霊の一部をお授けくださったことに私は感謝している。おかげで我らはハラカラであるこれらのニーファイ人たちと行き来するようになった。この民が地元のワードや支部の人たちと行き来することになったことで、地域社会は大きく変わりました。レーマン人たちは心が和らぎ、真理に立ち返ったのです。
行き来するとは話すということです。
はい、教え導き対話し、家に行き、彼らが何を必要としているかを理解し、彼らを兄弟姉妹として天父の息子娘として愛するということです。
どうもありがとうございます。ラズバンド長老はいかがですか。
これまでの話の中で、私はどの小さなビデオの中でも教義の精神が見られたことを好感に持ちました。初等教会の会長会はビショップ・リックと協議し、定員会の会長会は自分の会長会の会員とどのようにして教え導いたらよいか協議します。執事定員会の会長会ですらきっと定等のことで協議したはずです。そしてこれは主の教会の中で参加することのできる父親と母親という協議会にとって素晴らしい助けとなります。
ありがとうございます。さて、兄弟姉妹の皆さん、この会に参加できたことを嬉しく思い、また光栄にも思います。この指導者訓練の放送を視聴する方は皆よく見てほしいと思います。一度見て終わりではなく、自分の状況や環境を考慮し、どうしたら天の御父の子どもたちを高め、元気づけ、祝福することができるのか何度も考えてください。天の御父が皆さんを祝福して見守ってくださり、割り当てを果たすときに皆さんを祝福し元気づけてくださるよう祈ります。皆さんがさらに多くの天の御父の子どもたちを祝福するために、個人的に目立たない方法でどんなことができるか、またはワードやステークや家族の評議会で力を合わせてどのようなことができるのかについて、導きや霊感を与えてくださるよう御父に祈っています。考えてみてください。すべての定員会が一人か二人の会員を教会に戻れるように助けることができたとしたら、どんなことが起こるでしょうか。各会長会が協力してそれを実行してほしいと申し上げているのです。天の御父が愛している子どもたち、私たちの責任下にある御父の子どもたちに手を差し伸べるという大義を考えると、一人一人を助けることはさほど難しいことではありません。私たちにはイエス・キリストの永遠の福音があるのですから。天の御父がジョセフ・スミスを通して福音を回復してくださったことに感謝しています。この教会が地上におけるイエス・キリストの誠の教会であること、私たちが行動を起こすならば、天の御父と主は祝福を与えてくださることを証しします。すべての皆さんの生活にそのような祝福がありますよう、イエス・キリストの御名によってへりくだり祈ります。アーメン。